堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は眼科医の有田玲子さんをゲストに迎えて、目のトラブルと健康テーマにお送りしています。有田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は目薬と眼鏡の基礎知識について伺ってまいります。目薬っていうと、市販と、それから先生方の処方に基づいた医療用の目薬というのがあるんですけれども、どう違うんですか？
市販の目薬は皆さん薬局とかで買われると思うんですけど、誰でも買える、基本的にいつでも買えるっていういい点があるんですが、より強力な成分っていうのは入っていないことが多いんですね。診察に伴う処方箋というのは、医師が診断して、そしてよりこの病気に合ってると思われるものをきちんと処方しているので、より正確に使用することができるというのと、正確に使用方法と治療期間をドクターが診断のもとに患者さんに処方するというのが診察に伴う処方箋になります。
やはり市販の目薬なんていうのは保存剤なんかはどうなんですか？
う
ん、
そうですね、やはり市販の目薬には防腐剤がたくさん入っていることが多いです。防腐剤フリーのものは防腐剤フリーって結構大きく書かれているので、防腐剤フリーのものをおすすめしますね、どちらかというと。
そういう意味では市販の目薬というのは医療用と比べて当然効果は、
そうですね、効果は弱くなりますね。処方薬になるまでにいろいろな臨床治験を行っているので、それは完全にクリアするぐらいエビデンス、有意差があって初めて薬になっていますので、やはり効果がかなり期待できるものなんですね。それに比べて市販の目薬の方は、その目薬を刺したことによって何か不具合が起きないようにってことには気を使われてると思うんですけど、メキメキと効果が期待できるっていうほどではないというか。
染みる目薬。
ああ、はいはい。スカッとするとか。
スーってするっていう、はいはいはい。ああいうのはどうなんですかね。医療用でね、スーッとするっていうのはね、ないですね。ないですね。
ダメではないんですけど、まあ、いわゆる本当に市販薬に特徴的なもので、処方薬にはなかなかスッとする成分っていうのは入ってないんですけど、そういうので目が覚めるとか好きな方いらっしゃると思うので、それはそれでいいと思うんですね、うん、ただ刺しすぎには注意した方がいいと思うんですけど、
用法用量をきちんとお守りください、はい、ということなんですね。よく目が乾いてくると点眼剤をすると眠気がちょっと覚めるなんていうのを経験することがあるんですけど、
はい、乾いてくると目を閉じたくなると思うんです。それは瞬きをすると涙が出てくる仕組みになっているので、目を閉じると楽っていうのがあるんですね。乾いたら痛いですので、うん、なので目を閉じると眠くなるみたいなふうになってるんですけど、目薬を刺すと気持ちいいっていうのもありますし、さっきおっしゃってた目が覚めるっていうのは、目がパチッとこう開いて目の表面がつるんとして角膜がデコボコじゃない状態になるので、うん、光が入ってきやすいから物が見やすくなります。で、ピントが合いやすくなるので、目が覚めたみたいになるんです。
なんか目が乾くと、あ、もう寝ようって思う時があるので。
あ、でも、休んでいただくってことはすごい重要なことなので、目が乾いてきたら目を閉じられれば閉じていただければ。はい。
うん、で、目薬っていうと、ともすれば用法用量を守らない、うん、つい使いすぎたりとか、はい、っていうこともあるんですけど、ね、点眼のコツっていうのを。
うん、そうですね。まず、用法用量を守るってすごく大事で、目薬の箱の横の方に1日4回から6回ぐらいとか書かれてるんですね。本当に1日に4回から6回ぐらいがおすすめです。10回とか、まあ、下手したら乾いたらすぐ何回刺してもいい、何十回刺してもいいっていうふうに思われてる方とか、 1時間おきにさしてますっていう方とかいらっしゃるんですけど、涙は栄養の宝庫でして、例えばタンパクが入ってたり、抗菌成分、バイ菌を殺す成分が入ってたり、ウイルスを殺す成分が入ってたり、それからビタミンとかミネラルとかも入ってるんですね。なので目薬をジャージャーさせてしまうと栄養分を洗い流しちゃう。そうするとすごくもったいなくて、なので1滴2滴くらいでしたらいいんですけど、思い切りバーって刺したり、もしくは頻繁に刺す。そういうことは、ご自身の大切な涙の成分を洗い流してしまうことになるので、余計疲れたり余計乾いたりしてしまいます。両方容量を守るのと、あと一回は一滴でいいです。
一回は一滴。
はい。
はい。
周りに落ちたら綺麗に拭いた方がいいです。それが原因でシミになってしまうっていう場合もありますので、目薬がまぶたとか他の皮膚に落ちたら綺麗に拭き取ってください。
その後目を閉じてた方がいいですか？
閉じた方がいいです。2分から3分ぐらいは閉じていてもらった方が眼球全体に吸収されるので、やっぱり重力に伴って座ったまま刺しますとしても下の方だけになるので、もし座ったままでしたら上を向いて刺していただいた方がまぶたの上の方とか横の方とかにも均一に広がりますし、一番おすすめしてるのは横になって刺していただくと均一に上も下も横も
ちょっと寝転がって刺しましょう、はい、ということなんです、はい、目パチパチグリグリする方がいいように思う方もいらっしゃるかもしれませんけども、
できたら横になってもらう方がいいです。激しく眼球を動かすとどんどん出ていってしまうので、
あと目薬ではなくて軟膏を使用する場合っていうのは、
軟膏は皮膚に塗るものなので、まぶたに何か病気の原因があるときは軟膏を塗ることが多いです。あとは物もらいもそうですけど、目薬よりも長時間作用できるんですね、油なので、うん、目薬を頻繁にさせない夜なんかに軟膏を塗ってくださいっていうふうに病院から出すこともありますし、あとは目が閉じない病気になってしまう方とかいらっしゃるんですけど、
はいはいはいはい、
目が閉じないとそこが丸々乾燥して傷だらけになってしまうので、夜寝てる間に乾燥を埋めるように軟膏を塗っていただくっていう場合もあります。
あと目薬というのは冷蔵庫に入れとけばいいのか。
目薬の種類によって違いまして、冷暗所に保管してくださいとか、これは室温でいいですとか書いてあったり、あとは薬剤師さんがご説明してくださると思うので、それに従っていただくのがおすすめです。
冷蔵庫に入れてくださいって言われるのだと、旅行に行くとき、持ち歩いていいものなのかどうなのかっていうのを悩む方いらっしゃると思うんですけれども。
そうですね。温度が上がってしまうと、特に今年とか猛暑で、持ち歩いたらもう40度とか、もし車の中に置きっぱなしにしたら50度とか、なっちゃう可能性がありますけど、そうなると、薬の効果が出る温度っていうのがあるんですけど、それを超えてしまうと、効かなくなってしまう可能性があるので、暑い時に持ち歩くのはちょっと危険です。冷たいところでって言われているのは、できたら保冷剤とか、アイスのみたいなの小さいものでくるんでいただいて、冷たくして持ち歩いていただくのがおすすめです。
あと、コンタクトレンズを使用されている方の目薬を刺す時の注意。
そうですね。コンタクトレンズの防腐剤が入っていても大丈夫なものもあります。コンタクトレンズ OK っていうふうに市販のもので書いてあればそれは大丈夫ですし、眼科で処方する目薬でも白く濁っているドライアイ用の目薬とかあって、とてもこれコンタクトレンズの上から刺せないよねというようなものも見かけ上あるんですけど、実はそれコンタクトレンズの上から刺して大丈夫なんですね。目薬によってコンタクトレンズの上から刺して大丈夫かっていうのは結構決まっているので、眼科の先生や薬剤さんにお尋ねいただくのがいいと思います。コンタクトレンズの上から刺せない目薬ですと、いちいち外して刺すっていうのが皆さん億劫になっちゃうので、1回とか2回とか回数が減ってしまうんですよね。先生の方から1日に4回っていう風に出されてるお薬が、コンタクトレンズをした日は朝晩の2回に減っちゃったりとかすると、有効な処方の量よりも半分になっちゃってるってことなので、効果が出ませんよね。私コンタクトレンズをしているんですけど、コンタクトレンズの上からもさせますかっていうのは、ぜひ先生に聞いてもらった方がいいです。
あとメガネを作る時の留意点というのは、
メガネを作るというのは実はすごく重要で、で実は結構難しいんですよね。いいメガネを作るのって、見えればいいってもんじゃないということがまず一つなんですけど、常に 1.5 とか 2.0 とか見えるようにすると、皆さん近くを見ている生活の方が多い方が多いので、 1.5 とか 2.0 のところに合わせちゃうと疲れやすいっていうのがあります。遠くばっかり見えるようにしちゃうと近くが見えにくくなることが多いので、やっぱり20歳ぐらいまではもちろんその遠くも近くも問題なく 1.5 とか 2.0 とかにしたら見えるんですけど、25歳がこの目のピントを合わせる筋肉のピークって言われてるんですけど、 皆さんだんだんだんだん筋肉が疲れるようになってきて、で40歳50歳になってくると、その筋肉が自由が効かなくなって老眼っていうスタイルになってしまうので、近くでだいたい3メートル圏内で生きられてる方多いと思うんですね。なのでそうすると遠くにピントを合わせるのは逆に負担になってしまうので、生活スタイルに合ったメガネを作るっていうのがすごく大事です。で、メガネ屋さんも積極的にそこを聞いてきてくれると思うんですけど、ご自身も、私はパソコンで一日中仕事をしているとか、パソコンとの位置関係ですね。すごくくっついてパソコンされる方もいらっしゃいますし、すごく離れてやるのが自分のスタイル、それが今一番効率よくできるっていう方もいらっしゃるので、結構私がメガネ作るときは、自分のパソコンを持って、私こういう感じでパソコンやってるんですけど、ちょっと何センチか測ってくださいぐらい。結構センチ単位でピント合わせるのって重要なんですよね。
センチ単位で合わせる。
はい。はい、なので、漠然とメガネ屋さんに行くんじゃなくて、自分のライフスタイルをある程度メガネ屋さんに正しく伝えてもらいたいです。
先ほどなんか衝撃的なことをさらっとおっしゃったので、目の曲がり角は25歳。それで疲れ果てて固まった老眼は40歳。
アメリカなどでも20-20-20っていうルールがあって、20分ごとに20秒間20フィート先を見るっていうのがあるんですよ。20フィートっていうのはだいたい6メートルです。近くにピント合わせているのが20分経ったら20秒間遠くを見ましょう。そうすると、ピント合わせる筋肉が固まらず、それがすごく大事で、目の筋肉をきちんとケアしてあげれば、老眼になるのをより遅くできます。
まだまだ伺いたいことたくさんありましたけれども、最後になってしまいました。今月は眼科医の有田玲子さんをゲストに迎えて、目のトラブルと健康テーマにお話を伺いました。有田先生、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、コサナ社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、アルファオリゴ糖による GI 値低減の理由というタイトルでお話しさせていただきます。GI 値とは、グリセミックインデックスの略です。食後の血糖値の上昇度を示す指標、つまり、食品中の炭水化物の吸収されやすさを表す指標として使われている値です。摂取2時間までに血液中に入るグルコースの量を測ったものです。なぜアルファオリゴ糖にマヌカハニーの GI 値の低減効果があるのかについて、2021年10月学術誌インターナショナルジャーナルオブモレキュラーサイエンスに発表された千葉大学の研究グループの論文。題目を日本語訳すると、アルファシクロデキストリンによるレシチン放接が腸の SREBP2 シグナルを活性化し、食後の高血糖を抑制するということになります。デンプンを含む食事をした際に、一般の難敵に血糖値の上昇抑制効果のあることは知られています。そこで、この論文では、まずブドウ糖を摂取した際に、一般の難敵に血糖値の上昇を抑制する効果のないことを確かめています。その上で、アルファオリゴ糖には、デンプンや砂糖を摂取した時だけではなくて、ブドウ糖を摂取した際の血糖値の上昇抑制効果もあることを明らかとしています。そこで、なぜアルファオリゴ糖に、ブドウ糖を摂取した時の血糖値の上昇抑制効果があるのか、そのメカニズムを解明するための様々な調査を行う中で、レシチンアルファオリゴ糖包摂体が形成していることを確認しており、この包摂体形成が関与しているのではないかと推察しています。なお、この包摂体形成については、前述のシクロケムバイオのフルネ氏の2014年の論文を引用しています。マウスに 20% ブドウ糖水溶液とアルファオリゴ糖を同時に経口摂取させると30分後に腸管内に白い堆積物が見られました。そこで試験管での検討を行っています。アルファオリゴ糖 10% 水溶液とレシチンを 1ml に 26mg含む検濁液を1対1体積比で混和したところ、沈殿物が生じています。なお、この実験はフルネ氏の実験と全く同じです。 つまりレシチンのアルファオリゴ糖包摂体が血糖値上昇抑制メカニズムに関連している可能性があるため、あらかじめアルファオリゴ糖にレシチンを包摂させたものを投与し血糖値変動を検討したところ、アルファオリゴ糖で見られた血糖値上昇抑制効果はレシチン包摂体では見られなかったのです。腸管内でのレシチンの包摂がアルファオリゴ糖による血糖値上昇抑制効果に関連すると考えられました。アルファオリゴ糖がレシチンを包摂してレシチンの乳化作用を抑制すると、コレステロールの消化液での溶解度は下がります。そのことによってコレステロールの吸収が抑えられることは前述のフレンシの論文で明らかとなっています。ここでメカニズムの推定です。コレステロールの吸収が抑制され、コレステロールが足りなくなったと判断された十二指腸の I 細胞において転写因子 SREBP2 タンパクが活性化すると、消化を助ける消化管ホルモンのコレシストキニンが分泌されると考えられます。コレシストキニンは肝臓における糖新生を低下させることが知られています。2009年のセルメタボリズム誌に論文があります。その結果、血糖値の上昇は抑えられたと考えられます。そこで推定メカニズムの検証として、マウスにアルファオリゴ糖を強制経口投与し、30分後に組織を回収し SREBP2 遺伝子発現を検討したところ、十二指腸および空腸においてアルファオリゴ糖の投与はSREBP2 遺伝子発現を増加させることを確認しています。つまり、ブドウ糖を摂取した際のアルファオリゴ糖の血糖値上昇抑制メカニズムは、まずアルファオリゴ糖によるレシチンの包摂、2番目にコレステロールの吸収性阻害、3番目に I 細胞での SREBP2 活性化、4番目にそのことによってコレシストキニンの分泌、5番目に肝臓での糖新生が抑制され、6番目に結果として血糖値の低下が見られたということです。こういったことがこの論文で明らかとなっています。これがアルファオリゴ糖によるマヌカハニーの GI 低減の理由だったのです。
お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐野から番組お聞きの皆様にプレゼントのお知らせです。栄養や酵素が豊富なキウイフルーツをパウダー化し、アルファオリゴ糖で包み込むことによって熱や酸化に弱い酵素の活性を保った小佐野のキウイとオリゴのパウダーを番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。小佐野のキウイとオリゴのパウダープレゼントのお知らせでした。堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク、この番組は包摂体サプリメントとMGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする小佐野の提供でお送りしました。